ブヒブ。
理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。4月の編集室、米粒社会の三木達夫です。
国坂です。
比嘉萌です。
カーズ SP のカーズです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カーズさん、相変わらずブヒブ苦手ですよね。
今日、こちら出演すること決まりまして、はい、昨日聞き直したんです。
はい、ブヒブを。
はい、ブヒブ。途中でやっぱりちょっと、お腹いっぱい
食べちゃった。
難しいですよ、これ、ね。
難しい。
腹立つよりも、なんで俺他人の妄想聞かなきゃいけないんだろう。何真っ当なこと言ってるんですか。ワインに帰っちゃうんですよね。
ワインに帰っちゃう。
びっくりしますね、これね。
じゃあ今日は、まず、奥名記者よりいただきました。
はい、
はい。
まあね、東さん3月にあったことを報告してもらうわけですけど、はい、どんなことに期待したいですか？
ただの卒業式のですね、こう、切なさをちょっと。
まあ、ありますよね、はい、そういうのもね。国さんどんなことを期待したいですか？
3月ですからね、何でしょうかね。僕なんて言ったかな、この間。
うん。ノボノボのセックとか話もすみませんでした。
まあ、あと花粉症とかね。
ああ、はいはいはい。
夜祭りか。
夜祭りね。
うん。
オグナ記者。オグナ記者と言ったらもうね、もう何年にもわたってガルパンの、はい、アンチョビさんとのね、はい、イチャコラをこう報告してくれる人なんですけれども、
うん。
今日はどんな感じになるのかちょっと聞いていただきたいと思います。
はい。
3月、本日はガルパンのアンチョビさんの卒業式です。
ちょっと！
え？アンチョ高校のみんなとお別れをして、私と二人、桜並木を歩いています。いやー、あいつら泣いてたな。そうですね。洗車部の新部長も決まりましたし、これで一安心でしょう。いや、私は心配だ。だから大学に行っても時々顔を出すことに決めた。そう言ってアンチョビさんが寂しいだけなんじゃないですか。お前な。そんなことを言って笑い合いながら二人歩いていきます。桜綺麗だな。そうですね。出会った時もこんな時期でしたでしょうか。そうだな。そして一呼吸を置いて、お前も行くんだろオグナ。名前を言われるとは気づいてましたか。当たり前だ。何年も付き合った仲だぞ。おかしいと思ったんだよな。私に彼氏がいるって、それなのに名前がわからないなんて。私は無言で返します。でもさ、結構楽しかったぞ。お前といろいろご飯食べたり、風邪ひいた時にはそれぞれ看病したりさ、洗車道にも応援来てくれたしな。って何を泣いてんだよ。アンチョビさんだって泣いてるじゃないですか。当たり前だ。人の恋心をもてあそんで。俺は本気でしたよ。それでも俺から卒業してください。俺もこの世界から卒業します。アンチョビさんは涙を拭いて、分かったよ、好きなとこ行け。でも風邪ひくなよ。私のこと忘れんなよ。当たり前です。忘れるもんですか。私は小さな便箋をアンチョビさんに渡します。俺からの卒業証書です。さよならです、アンチョビさん。桜吹雪が舞うと、もう誰もいませんでした。おかしいな、私なんで泣いてるんだろう。でもなんでだろう、これは大事にしなきゃって思うんだよな。私は遠くからアンチョビさんが卒業証書を握ってるのを見て一礼し、このガールズ&パンツァーの世界から離れるのでした。アンチョビさんとのブヒブ、これにておしまいとさせていただきます。今まで読み続けていただきありがとうございました。アンチョビさんを元のガルパンの世界にお返しいたします。また機会がありましたらブヒブ投稿させていただきます。それではまた、ふつおたなどお送りさせていただきます。改めて、ありがとうございました。 というわけで、奥名記者、
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
卒業でした。
終わっちゃうんだ。
終わっちゃったね。
タイトルちょっとゾワッてしたんですよ。まさかなと思った。
東藩どうでしたか。
終わってほしくないよと思ったの。違う違う、もう薩摩三島は違うんですよ。奥田さんの世界っていうのは言って一番枠で言うとこんな枠で、こんな枠終わらないんですよ。一応ね、うん、まあ今すぐ黒のなんとかありますけども、最終回なわけね。視聴者は待ち望んでるんですから、奥田さんを。今からも撤回して、撤回してください、これ。
苦しくなったんじゃないかな。
そうだよ。まあ確かに、ずっとね、どう大長編ですからね。まあ
もしくは、もっと好きな子ができたのかな。
もうエッチなこともできないし。
いや、僕は認めませんよ。
あの、アンチョビ供給が、やっぱ公式からの供給がちょっと途絶えがちなんですかね。
あ、まあ、なるほどね。
まあ、ガルパンまだありそうですけどね。どうなんでしょうかね。
いや、僕、一回最終回は認め、ますよ。ただ僕はですね、ドラえもん展開でですね、はい、帰ってきたアンチョビさんっていうのを
終わっちゃうのかな。奥田記者から来ないの寂しいな。
ねえ、
いや続編はなくてもいいので、まだ描かれてない話とかは、
でもアンチョビさんをお返ししますだから、やっぱ違う恋に行くんじゃないかな。
どうなんだろう。
でも今回は不幸だってふうにおっしゃってますから、小川さん。現もうただ、武器部から離れたいと。
まあそう
か。ああ、もしかしたらそうか。
軽々しく乗り換えたくないねっていう
話、まあ、そういうのもあんだよな、うん。
まあ、本当にあの、来月しれっと秋山殿で帰ってきたらびっくりした。
ふざけんなんだけどね。冷却期間が必要な期間かもしれない。二人。
戦車だけ。
うん。
卒業だって。
いやでも、いきなり卒業式だけど、ちょっとびっくりしちゃいましたけどね。
これまたガルパンの語り手が一人いなくなりますね。
そうですね。
こうやってこう、人気ジャンルも徐々にこう、衰退していくんだね。なんか切ないね。
切ないですね。
なんか同人誌の数が減ってくる感じします
ね。まあ、そうなんですかね。
ちなみにカズさん、今のこの二人の卒業の感じどうでしたでしょうか。
でもこれちゃんと綺麗に関係させるのって偉いなっていう。
偉い。
あの、普通って書き始めはできても、終わらせることってやっぱ難しいんですよ。うん、なんかその、やっぱ9割以上そこでつまずくらしいんですね。うん、途中で投げ出しちゃうの。で、でもちゃんとこう最後まで書き上げたんだから、もうラノベ作家になれよっていう。
そうだよ。
うん、
ラノベ作家になれよっていう。
こんだけ妄想でき
ましたよ、奥田記者。そうですよ。
ちょっと小説家になろう、出してみてよ。
そうだよ。奥田記者、ね。
頑張ってね、文才。
しかも、ちゃんと最初から最終回決めてて、オグナって言わせなかったんだよ。
ああ、うん、確かに。
お前ってずっと言わせてて。
はいはい。
うん、最後だけオグナって言わせるっていう。
取っといてね、最後まで。
知ってたんですかみたいな。
言いたかったんですよね。
そうですね。
奥さん。
すり替えましたね。
ほんとしょうもないですけどね。いや、奥の記者の力作、またね、部品部戻ってきてくれるといいなぁ。
ガルパンなのにほとんど戦車出てきません
ね。あ、
ほん
とだ。ですね。
戦車関係ない、ね。
こういうことだよな。キャラ萌えってこういうことだよな。うん、
ユリ部品部、ハートキャッチプリキュア、キュアブロッサム。これはどんな子ですか？ちなみに。
キュアブロッサムはですね、あの、メガネっ子のプリキュアで、普段ドジなんですけど、視聴最弱のプリキュアと言われた子がどんどん成長するというプリキュアでございます。
はい。はい、風邪界って書いてあります。
風
ってことは寒いですから風邪ひいたんでしょうね。
はい。
プリマドンナー星座をしないさんからいただきました。
ありがとうございます。
風邪をひいたら、ブロッサムが看病に来てくれました。
ずーずーずーずー。
早いな、1秒で。
いろいろ差し入れを持ってきてくれたのですが、風の時は何と言ってもこれです。そう言って取り出したのがビックスベポラップ。あのお母さんが子供の胸や喉に塗る CM でおなじみのやつです。そして塗る量は赤ちゃんの場合がティースプーン1杯程度と書いてあるので、ふむふむふむと裏の説明書きを読むブロッサム。え、もしかして塗ってくれるの？そんな直に？というか、胸に？え、そんな、うち恥ずかしいとよ、と思っていると、チチチチチュ、ニュルニュルニュルニュル、ネチネチネチネチネチ。とりあえず手のひらいっぱいにビックスベポラップを出すブロッサム。ぬちゃーね、ぬちゃーねと、私の首から胸の間、肋骨のあたりまで塗りたくります。ギヤー、ネチャネチャして、気持ち悪いよー。あと足の裏に塗ると咳が止まるらしいので、ブピッ、プリルルルルル、ネリネリネリネリネリ、ボバボバボバ、ギャーくすぐったいよー。こら暴れないでください。
またしても手のひらいっぱいのビックスベポラップを足の裏から足の指の間までネチネチぬっこぬっこと丹念に塗り込むブロッサン。いやいや風邪は治りました。以上です。確かにユリですね。
面白い。ユリブイブですね。
言い知れぬ狂気を感じました。
やりたい側じゃないんだよね。やられたいっていう。
そうですね。
擬音が独特で面白いですね。
うん、私はもう2行目から腹立ってしかならなくてですね。なんで僕なんか、いやいや、こんな役得じゃないですかね。もう体グレー、ちょ、エロ展開に行ってないだけ場合は、うん、まあ、多少ね、評価しますけども、僕の中で2行でも落ち決まってましてですね。うん、で、いい感じのとこで、で、マリンが来て、ちょっと、フリマドンナ熱って本当、座薬持ってきたよって、巨大座薬を持ってきて、ヒーって言って、逃げてく、フリマドンナっていうね。
さすがだな。
ちょっともう、そういう考え持ちました
ね。なるほどな。
これ、画が出ましたね。
出ましたね、もう。楽しいで終わっちゃってますからね。そんな方のお塩をつける、この方が。
手厳しい。
でもそのニュルニュルンっていうのでやりたかった。
そうですよね。
もうね、抑えられなかったので、衝動を。
カズさん、これはセーフですか？
そうですね。僕の好物的なレズ風俗ですね。大好きです。
ちょっと私ドキッとした。大丈夫ですか、編集長。
大丈夫です。まあ、
ピン入れていてください。さすがカズさん、今日も絶好調。
ピロユキ記者よりいただきました。はい、セリオと戦場。この方、トゥーハートのマルヒですね。はいはい、パシュパシュシュ。狙いすました銃撃を敵に浴びせ、私は即座に後方へ移動する。十二分に用意したはずの物資はもう突きかけている。索敵班以外にも奴ら潜んでいたのだ。それも大量に。HM シリーズ最高性能と謳い文句になっていた私の予測プログラムも大したことはなかったようだ。エネルギー残量のアラートが随分前から鳴っている。どこかで補給しなければ。セリオさん、お待たせしました。マルチさん、補給物資ありがとうございます。荷物を受け取り、バッテリーチャージとカートリッジの交換を行う。これでまだ戦える。セリオさん、もうお家へ戻りましょう。ピロユキさんも心配してます。敵の数が多すぎる。これ以上の抵抗は無駄だと自慢の予測プログラムを実行せずとも理解できる。でもあの人の少し困った笑顔が脳裏メモリーによぎる。その隣にいるのはいつも。マルチさん、後方へお下がりください。ピロユキさん、お願いします。セリオさん、セリオさん、私の居場所は戦場、ここ。あの人の隣ではないのだ。ヘクシ、セリオ、いくらなんでも水鉄砲で花粉を全部撃ち落とすのは無理だって。戻っておいで。庭でキレッキレのガンアクションを繰り広げているセリオだが、僕の花粉症にはあまり効果はないようだ。やれやれ、新機能のコード国失敗かもしれないな。よしよし。ということでいただきました。セリオ、
そういうオチだったのか。国っていうよりドールズフロントライン見すぎたな。
どうでしょう、
いや、いいですね、すごくいいですね。やっぱり逆に後半のこのものがやっぱりですね、うん、待ってましたので、うん、ちょっと反省します。今ちょっとこのご時世もあるじゃないですか、なんでちょっとヒヤッとしたんですが、やっぱりここはやっぱりいいですね。
さすがですね、
ピノキ先生、素晴らしいですね。素晴らしい。
カズさん、トゥーハートやってましたし、
ね、当時めちゃ激萌えでした。そうですよね。僕、はかぎっこっていう、リーフとキーのゲーム大好きっ子なんで、はい、筋金入りです
ね。カズさん、トゥーハートだったら誰が一番のお気に入りだった
の？あ、僕、シホです。
あー、わかる。わかる。俺も好きだった。
悪友関係、すごい大好きです。あれ結構PS 版にリメイクといいますか出し直すんで、あそこでシナリオちょっと変わったりしてるんですよね。要は結ばれなかったエンドが結ばれるエンドも追加されたりとかして、なんかそのあたりもすごくね、なんか二度キュンキュンしました。懐かしい。でも未だにセリオの話とかされるのはやっぱ素晴らしい
ですね。素晴らしいですね、うん、ありがたいです、ね、
愛が深い。
続いて赤井真一さんからいただいております。この方ね、はい、ずっと あの初見記者と、あの名探偵コナンの安室くんを奪い合っていた。
もう面白いです。
今回は、ルパン三世峰不二子で帰ってきてます。あらルパン遅かったわね。ビッグジュエルアレキサンドライトグリーンエンペラーならこのミスター赤井が盗み出して私にプレゼントしてくれたわよ。さあ行きましょうミスター赤井。じゃあねルパンバイ。初見記者へ、アムロトールをよろしくお願いします。
何言って
んの？譲渡が、譲渡が行われてしまいました。
ただ一方的に、
ただ藤子が好きなだけっていう、本性を表しました。
いいですね。うん、長さもいいですね。
長さがちょうどいいね。うんうん、長さちょうどいい、うん。これくらいでいいよね。さあ、じゃあ、そんな譲渡された初見記者よりいただきます。
ありがとうございます。
名探偵コナンの安室トールとの3月のブヒブです。ちなみにカーズさんはコナンどれくらい追ってます？
漫画をちょいちょい見てたぐらいですかね。
怪盗キットとか安室とか分かります？
あ、最低限の知識ぐらい
は。さすがです。安室さんと涙、
なんか随分ね、
どんな話でしょうかね。どんな話でしょうかね。私は行きつけの喫茶店喫茶ポアロのイケメン店員安室トールのファンであった、うん、ご注文はってどうしたんですか？あ、安室さん。目を赤く腫らし止まらない涙を流す私を見て注文を取りに来た安室さんはぎょっとしてそう言った。すみません、もう少ししたら落ち着くと思うので。大丈夫？何か嫌なことでもあった？いえ、大したことでは。まさか誰かに何かされたとかじゃ。いや、本当大丈夫なので。さあ比嘉君、この後どうなるか分かります？
いや、この後も絶対あれですよね、あの花粉症だったオチですよね。
分かんないよ。
絶対、うん、絶対花粉症オチですよ。
オチとかこれはロマンスの話ですから。
でちゃんちゃんでしょ。ただその時にその薬役をまた安室さんが思わせぶりに飲ますとかでドキッてして終わりってやつでしょうけど。
じゃあ続きいきますね。
はい。
いや本当大丈夫なんで、何かあれなら遠慮なく言って、僕が君を守る。ただの花粉症なんです。花粉症？私重度の花粉症でこの時期はいつもこうなんです。今日は薬も飲み忘れちゃったしね。すみません、さっき安室さん何か僕が君を守何か言おうとしてましたか？え？ああ、別に何でもないよ。非常に。
あ、そっちか。そっち来たんですね。なるほどなるほど。
ちょっと方針を聞き出すために花粉症をこう使ったというテクニック。
なるほど。何を振り回しちゃってるんですかね。腹立つな。いやいや、振り回されなさいよ、あなた。もう振り回した。
さあ、組キャップいかがですか、この白戦車柔術。
いや、白戦車なんですかね、逆ライトノベルって感じ
ですよね。逆ライトノベル、いいですね。そ
う、鈍感系男子じゃなくて、こうね、女の子の方が。
あー、なるほどね。鈍感系ね。
男の子、女の子が好きな方が言おうとしたら、それ聞こえないみたいな。
薬局寄ってから行けばいいですよね、これね。あるでしょ、近所に絶対。
忘れちゃったんだよ。
もう、ちょっといやらしいとこ言ってますよ、ってこれ。女の。
いやいや、それは女じゃないんだ
もん。目かまってもらおう、的な感じの。
お怒りです
ね。お怒りでございますよ。
安室くん、しょうがないんだよ。だって、ギターも弾けるんだぜ。
いや、関係ないでしょ。
いや、ほんと、びっくりした、この間やってたら。そうそう。今度バンドでもやろうかって言ったら、ギターなんか私弾けないわよ。でもやろうよって盛り上がってるところに、からかう連中が来て、はい、お前ギター舐めてんじゃねえぞみたいなのが言ったら、なんだってって、安室くんが、ギターそのまま取って、えー、って言ったら、まあ、うまいうまい。何でもできるんじゃ。ニュータイプか、お前は。
できよね。
素敵よね。素敵なのよ。
なんでこれ駅みたいなんだ。
次はですね、この方は、名前が、どなただったかな。ハイスクールオブザデッドの仏島紗英子さんとの部品。
ああ、名前が、ね、はい。
お花見散歩会。
いいですね。
一応、ビエロ会とか書いてあります。
ちょっと OK。あ、いいですね。
3月での春休み、桜が見頃を迎え、サイコ先輩と川沿いの桜並木を見に出かけた。満開の桜の下を歩いてると、おーいと後ろから声をかけられる。振り向くと小柄で巨乳の少女が小走りでかけてくる。すると、サイコ先輩が、お、ナオミではないか、とつぶやく。そうです。彼女は私とサイコ先輩の関係を知っている数少ない人物。女子剣道部の副部長さん、ナオミ先輩である。いやー、お二人さん、お花見かい？と、ナオミ先輩。まあ、そんなところだ。と、小粋に返すサイコ先輩。小粋か？私はナオミ先輩の噂に聞く G カップの胸にがっつり、バックの紐が食い込んだ見事なパイスラッシュに目を奪われながら、ナオミ先輩、こんちゃっすと挨拶をすると、
今キャラでした。
こらこら、人に挨拶をするときはちゃんと目を見て挨拶するものだよ、と私の頭に軽くチョップを打ち込まれる。いやー、ナオミ先輩のパイスがあまりに色っぽいもんで、つい目が胸元に行ってしまったんですよ、と返すと、返したんだよ、この人。ち、あんたを喜ばせるためにやってるわけじゃないんだけど、ま、見るだけなら許すと言って胸を突き出す。私はすかさず、二礼二拍手でパイスラ様を拝んだ。すると、サイコ先輩が、コホンと咳払いで、私とナオミ先輩のミニコントをたしなめる。それにしても、ナオミは、花より団子であろう。花見に来るなんて珍しいのではないか？と尋ねると。実はね、この先の橋を過ぎたところから屋台が出てると聞いてきたんだよ。今日はチートデイってことにして、ジャンクフードでお腹いっぱいにしちゃおうと思ってね。よかったら一緒にどう？と魅力的な提案で私とサイコ先輩をたぶらかす。私はサイコ先輩とナオミ先輩がフランクフルトやチョコバナナを頬張る姿を想像していると、焼けたソースの香ばしい匂いが風に乗って漂ってきた。おーほー、これこれ、この匂い、くーたまらん。私は一足先に行って食べてるから後で落ち合おうと言い残すと、ナオミ先輩は胸を揺らして走っていきました。二人はまた桜を見ながら歩き出すのですが、サイコ先輩は私の少し後ろを歩くようになる。気になって後ろを向くと、サイコ先輩は先ほどまで肩にかけていたバッグをたすき掛けにしてパイスラッシュに挑戦していました。私と目が合うと恥ずかしそうに頬を桜の花のようにほんのりピンクに染めるのでした。以上です。
やめ、無理無理無理。
濡れネズミ。
回収できてないな。最後の一文だけで
も。回収できてない。あの一行でも無理で。ほ褒めてももう遅い、遅い、遅いっていう。
フランクフルト出しちゃってるから。
チョコっとシスター以来でした。
ザッパイズム。
ザッパイズム。バカですね、この人。
でもね、ちょっと新しい展開というか、ネズミさん、ネズミさんにこういうちょっとギャグ回ですね。
ギャグでしたね。
ですね。
普通に、おっぱいに目が行きましたって言える、その神経のなさがすごい。
そんな方じゃなかったと思うんですけど。
いや、だからほら、いやらしいことを言っても、女子に人気がある、ごくごく一部な男子っているじゃん。
います。
そう、多分それに憧れてるんだよ。
確かに。そう。
会話マジック使える人いるじゃん。
諸星当たる的な。
当たる、ね、
うん。こういう逆回だったんですね、逆に。
そうそうそう。
3ブロックに分けちゃってもよかった気がしますね。
うん、3ブロック
これを3つの話とかに分けて、ちょっと長さを短くして、たすき分けのところを、むすじゃま先輩が前にするところが可愛かったんで、あともうちょっと近づけた方が良かったんじゃないかなって。
それ本当の編集会議になって。
長いんだよね、いつもね。
ちょっとその、ショートをちょっと挑戦してみてもいいんじゃないかなと思います。
うそうですね。
第1話みたいな感じなんで。
本当の編集みたいで、ね、ちょっと短いものを先生、挑戦してみましょう。
大好きなので、ちょっと。はい。
さあ、カーズさんはずっと無言を貫いてましたね。いや、でも今のはですね、その描写がすごい巧みで、うん、情景が頭に思い浮かんだという点で、うん、優れた、ショートストーリーだった。ちょっとエッチなのも良かったですね、パイソラとかね。
パイソラ。
目がいっちゃうの。
目がいっちゃう
だから、オタクが見たいやつを描いた
あそういうことです。ありがとうございます。
続きまして、 ミニスカ Y 字バランスさん。
ありがとうございます。
見える子ちゃん。見える子ちゃんという、はい、まあ、幽霊とかが見える女の子が出てくるやつで、ゆりかわはなちゃん。で、一応比賀くんが多分知らないだろうから、画像も。
いや、ちょっと一番最初の画像なんかこれ。
あなた、
フランクフルトか？でっかい、でっかいタヌキですね。
サンドイッチ食べない。
次、あ、かわいい。
そうなんですね。
はい。
ゆりかわはなちゃん。
はい。
で、ブヒル。
ほんとカットあったんですね。
商店街の福引きで、いちご狩りのバスツアー券二人分が当たったので、花ちゃんを誘うと二つ返事でついてきた。
いいですね。
現地に向かうバスの中で花ちゃんが、ねえねえ、ワイジュくん、今日は朝ごご飯を食べてなかったから、その分いちごたくさん食べられそうだよ。一応朝ごご飯というのは、朝の後に食べるご飯でメロンパンを食べることが多いというね、この設定ですね。と意気込みを語り、闘志を燃やしている。ちなみに朝ごはんとは食欲旺盛な花ちゃんが朝ごはんと昼ごはんの間に食べる食事のことです。現地に着く頃には花ちゃんはお腹がペコペコ、そしてビニールハウスの中に放たれた飢えた娘は片っ端から赤いちごを平らげていく。するとそこにツアー会社の社員さんと同行カメラマンが来年用のいちご狩りツアー用のチラシの写真を撮っていて、あまりに美味しそうに食べる花ちゃんに交渉を持ちかけてきた。君の見事な食べっぷりを密着して撮影させてほしいんだけどいいかな。ギャラは出せないけど、ツアー内のサービスでよければ何でも言ってください。と、来年のいちご狩りツアーチラシのモデルを持ちかけられると、花ちゃんは少し考えて、じゃあ、2杯目から有料の練乳を無制限お代わり自由にしてもらって、私と Y 字くんの家にお土産用のいちごをサービスしてください。と要求を出した。あまりに花ちゃんらしい要求に僕は思わず笑ってしまう。そしてその要求が快諾されると、そこからはもう花ちゃんの独壇場で、その見事な食べっぷりを惜しげもなく披露していった。花ちゃんの大きな群れの下もお腹もぽっこり膨らんで大満足の様子。そんな花ちゃんを見ていると僕も嬉しいし、カメラマンさんもいい写真が撮れたようで、みんな花ちゃんの虜になりました。帰りのバスでは花ちゃんはすやすやといちご臭の寝息を立てて爆睡していました。終わり。
あ、
これ最後のいちごの匂いがする寝息っていいじゃないですか。
いいですね。
これいいですね。
素晴らしい。
これいいですよ。
バカしかいないのか。おっぱいしか見てないのか。
たまんねえ、たまんねえ、これ。いいですね、このいちごを食べる描写をエッチでもできるようにしないところがやっぱりキャラへの愛を感じますね。
なるほどね。
そういう下品な目で見るような思いがっていう部分の。いいなぁ。
カズさんどうでしょう。
いやもう、花ちゃんをと付き合ってる俺っていうイフですよね。これぐらいだったら受け入れられます。
なるほど。はい。相当でもおっぱい大きいんですよ。
そうなんですよ。
本当だ。
まあさっき名前出ましたけど、パイスラって、パイスラをするんですよ。はい、アニメの中でも、ちゃんとしっかりと。
これはね、見える子ちゃん。
で、めっちゃ食える。めっちゃ食う子っていう。
そうそうそう。がぜん興味を持ちましたね。
ぜひ見てください。
ぜひ見させていただきます。
座りパンチラは足首で隠すさ。ゴジラシングラポイント。私の彼女は神のメイちゃん。とても頭のいいスーパージニアスガールである。しかし往々にしてその種の人間は私生活においては残念なところが多い。要するに研究以外のことは人並み以下のおっちょこちょいガールなのである。ついこの前新年になったと思ってったらもう3月、日本はおのずと防災の意識が高くなる。私はおっちょこちょいのメイちゃんがいざという時に身を守れるかが心配になる。そこでメイちゃんに防災訓練を提案。メイちゃんはそうだねとやる気の顔を見せる。じゃあ今から手を叩くのを合図に地震が来たと仮定して、メイちゃんは安全に身を守る行動をとってください。いいですね。と言うと、メイちゃんは何も言わずうなずいて、私の手元を注視する。少し間を空け、じらした後に、やおら手を叩き、はい、地震来た!と大きな声で合図を出す。するとメイちゃんはソファーからテーブル下のスペースめがけて走り出す。足元がカーペットからフローリングに変わるところで、足を滑らせ、テーブルに飛び込むように前のめりにダイブ。天板のヘリにおでこがぶつかる寸前に、私はテーブルとメイちゃんとの間に体を滑り込ませる。何が起こったのか理解ができない。メイちゃんは私の胸の中で唖然としている。ふぅ、やっぱりメイちゃんには俺がついていないとダメみたいだね。と言うとメイちゃんはまたこくりとうなずいた。ヒーロー気分でいい気持ちになっていると、メイちゃんが、防災訓練をしたらお腹すいたね、と言い出した。気分のいい私は、よし、 ナポリタンでも作るかというと、メイちゃんは胸元でパチパチと手を叩きながら、わーやったーと言って、またソファーに戻りパソコンで調べ物を始める。彼女にとって必要とされる彼氏って幸せだなーと思うのでした。でも旗から見たらメイちゃんにうまく使われているんじゃないかと思われるだろうか。私は構わない。なぜならそれを補うほどメイちゃんは可愛いからなのである。以上です。
何なんですかこれ。
あのさっき編集長が言ったバカしかいないのかの発言ね、
正解。
正解だわ。
腹立ちますね。腹立ちますね。
バカです。
インテリジェンスのかけらもないもんな。
全部自分が悪いですね。取って防災テーブルやってて、テーブルの位置とのね、フローリングとカーペットの位置、お前が悪いんだって。
いい悪いじゃなくて、イチャだからいいんだよ。幸せな
空間。クラップだったってことですよ、これ。
アイデアに入れるね、この瞬発力。ふざけんなですよ。
奥があった瞬間、無理です。
これ、大丈夫ですか、カズさん。
ちょっと苦手かもしれない。やっぱちょっと元ネタを知らないっていうのをまずちょっと見るタイミング失ってちょっと見てないっていうのもあって、
なるほどね、
ちょっと情景が頭思い浮かばないところで僕はやっぱ苦手になるんだなっていうのは、
ゴジラ好きそうっすけどね、シングラップ
。いやね、なんか録画の撮り逃したかなんかね、出だし失敗してなんか、ああもういいやつになっちゃった。
それはありますよね、今ね。
あれ面白かったけどな。
そう言われて、すごい、配信とかで見る気にはなるんですけども、でもまあ、アニメ溜まってる、録画してる方が溜まってるしか優先したので、ちょっとはい、見ますよ。
続きまして、街角魔族のシャミコちゃんとの3月のブヒブキを、ワーテレル大記者よりいただきました。今年のホワイトデーは、
そうい えばホワイトデー
は、そうですね、
うん。
初じゃないですか、
うん、
何やってんだよ、
三月。散々回っといて。
今年のホワイトデーはふと思い立って幼馴染のシャミ子ちゃんにお菓子でもあげてみることにしました。
いいですね。
まあ一度ももらったことはないんですが、
素敵。
当日デパートで買った女子に話題のマカロンの詰め合わせを渡すと、わーてくん、これがな、マカロンですか、ごくりとマジ生唾立てて箱を凝視したかと思うと、急に目をキョロキョロと挙動不審になり、今度はブツブツ独り言をつぶやいたかと思うと、なんでくれちゃうんですかと泣きながら走ってどこかに行ってしまいました。ちゃっかり箱は小脇に抱えて、悪いことした覚えはないんだけどな、もしかしてマカロンにトラウマでもあったのかなと思いながらも、その日は一応渡せたことに満足して帰宅しました。すると翌日、自宅に小さな紙袋を手に下げ、シャミ子ちゃんがやってきて、昨日はごめんなさいでした。マカロンすごく嬉しかったのですが、やはりいただき物をしたからにはお返しをしなくてはと思いまして、と手に下げた紙袋をくれたので、お礼を言って受け取り、紙袋から中に入った小箱を取り出すと、思いっきり、ハッピーバレンタインの包み紙。ん?固まる僕を見て、シャミ子ちゃんは照れながらも開き直ったような早口で、だってバレンタインチョコって1000円はするんですよ。そんな高級品なかなかあげちゃう勇気が出なくてですね、一月冷蔵庫で寝かしているうちになんだか愛着も湧いてきちゃって、もうそろそろ今年もあげて家族みんなで食べちゃおうかなと思ってたところに、ワーテ君がマカロンくれちゃったせいで、今年はぐすんとまた泣き出し始めてしまったので、結局物はそのままお持ち帰りいただき、シャミ子ちゃんは大笑顔で帰っていきました。そんなシャミ子ちゃんの姿を見て、僕もなんだか嬉しくなったので、結果的にはハッピーホワイトデーでした。以上です。さあ、東は味わってますけれども、
味
納得してますけれども。
今月唯一の常識人ですね。今月唯一、逆好感度を持てる主人公が現れますよね。唯一の。
あれだよね、やっぱ一度ももらったことないけどあげることにしました。
まずその時点でグッと来てますね。でも実はシャミ子さんもっていうところにまた、いや、いい服お似合いだよ、お二人。大内さん応援したよ、これもう。
お似合い。
本当お似合いですよ、この二人。
いいね、でもシャミ子ちゃんもね。でも、バレンタインのチョコも、一応この人の、ワーテルローさんの、にあげたくて渡せなかったっていうところまで行ってないのがいいよね。
そうですね。
家族で
家族で
っていうね。
カズさんどうでしょうこれ。
なんか、比嘉さんのコメントがあって一段落するんだなってよく思って。メールだけだとオチはないけど、みたいな。いや、でも原作のやっぱキャラ崩壊してないというか、ちゃんとキャラに、ね、シャミコンのちゃんとキャラに合ってるのはすごく素晴らしいと思います。
そんなに腹は立たなかった。
はい。
いや、腹立つきゃやめてください。スカートさん、来てくださったね。シャミコはいいよね。俺も好きだ
な。あ、もう2期がね、はい、そろそろ始まります
ね。そうですね、始まりますね。うん、
楽しみだな。
楽しみですな、うん。
では、また朝記者よりたくさん届いてるんで。
よかった、う
ん。じゃあどれにしようかな。
ネタ切れの心配ないのかな。すごいですね。
じゃあまず、あのフライングエッジと馬娘でもらってるんで、一つずつ選んでもらいましょうかね。
はい。
フライングエッジ誠とクッキー。フライングエッジ誠の開幕戦。さあどっち。開幕戦多分横浜ベイスターズ
ですよ。ホワイトデー的なのはさすけど、やっぱり開幕戦気になっちゃいます。
開幕戦気になっちゃう。
気になって仕方ないですよ。
行きましょう、はい。春になり野球のオープン戦が始まると、誠の横浜熱が一気に高まります。見てください、ファングッズの数々を。そう言いながら誠は通販で手に入れた横浜ベイスターズの応援グッズをアピールしてきました。これは何？山崎康明の応援センスです。この無駄に大きいやつはもちろんバナナ TV スターマンのデカータンバッジですよ。でこれはユニフォーム柄の茶碗です。しましま顔が可愛いですね。じゃあその暑苦しい顔がプリントされたものは失敬ですね。佐野啓太のガマ口ですよ。それはいつ使うの。そういうのは考えちゃダメなんです。と誠はニコニコしながら謎理論を唱えていました。その笑顔、シーズンが始まっても続いてるといいんだけど。まあね、3連敗からスタートしましたけど、ね。
食べた、
食べた。2試合、最初の2試合で20点ぐらい取られてましたから、
ね。最近僕もプロ野球ちょっと興味持ち始めまして、
いろいろ
聞くんですけど、はい、ベイスターズ優勝候補って散々いろんな評論家言ってたんですけど、
だってそうだよ。
なんでこんなことやってるんです
か。上原とかまで優勝候補って言ってたんだ。
あ、そうなんです
ね。あ、だけど、ソトとオースティンっていう助っ人外国人がいきなり開幕まで出られなくなって。
え、また。
で、まあ、先発の軸もね、あんま決まってなかったし、はい、うんうん、まあ、これは厳しいなっていう感じだったんだけど。はい、だから、もう開幕2戦目で一度もファースト守ったことないやつがいきなりファースト入る。お前練習しとけよ、オープン戦で。もうこれ終わりじゃん。なんだよ、
始まったばかりなのにな。
スタートダッシュの話よ。なんだよこのチーム。これ想定しとけよ、一塁手いなくなった時のこと。
そうですよね
って思いましたね。
ベイスターズ
の結果、結局ね、その後4連勝しまして。
あ、すごいじゃん、返してるんじゃん。
そう、貯金が1っていうね。これがね、三浦大輔監督になって初めての貯金なんですよ。
それも信じられない。
それもそれもちょっとあれだな、
今まで借金しかしてないから、うん、まあでも戦力ちゃんと整えば戦えると思います、
うん、いいように捉えればそうだよね。どんどん上向いてきたってことじゃん、
はい、打線はもうすごいんで、あとはもうピッチャー陣がねちゃんとしてくれればいいんですけども、うん、まあみんなそんなに横浜いいです、知らなくて。
いやいやいや、ついたいですから。
では、こちらカーズさんに選んでいただきましょう。
あ、はい、
馬娘美和早秀とクッキー、馬娘トレセン学園のひな祭り。さあどっち。
トレセン学園のひな祭り。
はい、迷いなくいきましたね。
うん、ビワ早秀だと多分ワンキャラしかとか出てこないような気がするんですけども、はいはい、なんか下の方選ぶといっぱい人が、あの馬娘がいっぱい出てきて、
ちょっと
やり込んでらっしゃる方
が瞬時にその判断ができるのがすごいですね。
素晴らしい。
桃の節句ということで、トレセン学園の体育館に実際のひな壇を作り、馬娘たちでひな祭りをすることになりました。
うん、
もっと真ん中に寄らないと入らないぞ。カメラマン役を理事長から仰せつかったので、ファインダーを覗きながらお約束の指示を出しますが、馬娘たちは案の定各段でも揉めています。最上段には2人だけだろう、たわけ。会長の横は僕のもんだ。やれやれ、困ったな。生徒会長のシンボリルドルフを挟んだ両脇でエアグルーヴと東海帝王が言い争っていたり、もっと離れろよ、寄れって言われてるでしょ、お前の位置がおかしいんだよ。なんですって？ダイワスカーレットとウォッカが仲良く喧嘩していたり、これ食べていいのかな？ダメだよ、ウララちゃん。それは飾りで。ライスちゃんも食べようよ。ライスシャワーと春ウララがひなあられに手を出していたり、もぐもぐ。なんでお前は何の疑問もなく食うとんねん。もぐもぐ。なんか言えや。
獅子餅を口に入れて顔を四角形にしたオグリキャップに鋭く突っ込む玉もクロス、うん、ああ、馬娘ちゃんたち、ててて、カメラアシスタントのアグネスデジタルはとっくに鼻血を出して燃え倒れていました。ああ、いつになったら撮影できるんだと、ほほさあ、カズさん、いかがでしたでしょうか。
こういうのでいいです恋愛とかいらないですこれ女の子同士がキャッキャ夫婦してるのが本当ごちそう。
今んとこユリにしか反応してません、
ね、そうですね、今日のメールそうですねユリ以外は無反応です。スンとしてましたけどちゃんとキャラ掴んでるんですよ。タマモクロスとオグリキャップとか、あの馬娘の中でもライバル同士というか掛け合いがあったりするんですけども、
それがやっぱ仲良く喧嘩してると幸せな気
持ち。そうなんです、そういうことです、そういうことです。素晴らしいメールだと思います
イガシャンどうでしょう。
いや本当に途方に全部ね集約されるのがまたいいですね、
途方途方ちちょっとずるくないですか。
じゃ便利でいいです
よやれやれと途方禁止にする、
ちょっとワイルドカードがね、
うん、ワイルドカードですよね
いや、アトさんが本当にお好きなっていうのがもう、奥さんさんにちょっと長いそうにいつも。
ちょっと何言ってるかわかんない。
ああ、アトさんにしたらちょっとボリュームあるのがやっぱり、今、
そうだね、
いかにハマってるかっていうのが感じられて。そうですよ、ね。ちょっと興奮してました、
ね。いや、そう、編集室ね、本当わからないことがあって、なんか、前になんかその、なんかユーバの回で、あの、伊賀さんがなんか AV 鳴らし始めて、早口で俺何言ってるかわかんなくて、巻き戻すんですけど、やっぱり2回目聞いてもわかんなくて。やっぱ、それが面白いからいいですけど。
YouTube にアップされたら多分字幕出ますんで、その時まで皆さんお待ちください、ほん
とに。あともうちょっとですよ、再生速度落とします
から。そうですよ。
ゆっくり喋れない。
ちょっと当倍はね、ちょっと。
結構せっかちなんですよね。
本当に申し訳ないです、皆さん。本当に。この方書いたすいません。
滑舌が悪いせっかちっていう。合わせ技が効いてるんで。
YouTube にアップしてくれば自動で翻訳が出るんでね。
そうなんですよ。
なんだよ、日本語教えで喋ってるやつ翻訳しない
かすいません、
おかしな話さあ、じゃあまずブギブ、今月のおまあじゃあカーズショー行きましょうか。
いや、もう最後の朝さんね、馬娘よかったよかった、
よかった、
素晴らしい馬娘でした。
これはもうこういうのがいいっていうこと
ですね。そうですね、こういうのじゃんじゃん、
キャラもちゃんと崩壊してないし、
してないし、
ということですね。
僕の好きな成分がいっぱい入ってたんで、
は
い、
で恋愛はいらない、
いらないですね、
はい、ありがとうございます
僕にとっていらない。
じゃあ、クニキャップ、印象残ってるのどれでしょう。
僕は、ドールズフロントクニーの、ひろゆきさんかな、
ひろゆきさん。
ね。がね、
はい、ね、セリオ。
ね、セリオ。
出てきました。トゥーハートの。うん、もうね。さあ、では、東藩、今月の東をお願いします。
いや、すごい作品たくさんあるんですけども、やっぱこの方、やっぱり、小川さんの、
小川さん
お邪魔したということで、
ありがとうございます。小川さん、ありがとうございます。もし厚労省ですね。
本当ですよ。
長い連載でした。ありがとう。でも奥名記者の部品分読めなくなるの寂しいね。
もう節目節目でいいのでちょっと欲しいですね。
そうですね。
なんとかね。
劇場版欲しいですよね。はい、ね、3行ぐらいでいい。
本当に3行でいいですよ。
でもコーナーから卒業するとは言ってないからね、新しい女を迎えてのみたいな。
女って言わない。女って言わない。女って言わないでください。
脳内科の。
はい。というわけで、ブヒブでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
熱文字。
じゃあ番組宛てのメールも来てるんでちょっと読んでいきたいと思います。はい、感想の回ですね。ウーマね。
ああ、はい。
喋
りましたね。
ね、はい、これは、探索委員会というのをね、
はい、
国さんから発案があってですね、うん、まあ、なぜか比嘉くんが最後に、うん、判定するっていうわけのわからない。
サンキュー達夫が丸く収めますってっていう感じでした
ね。この方は、細江さんからいただいております。第479回ウーマ探索委員会拝聴しました。比嘉さんの度胸の偏見発言の
偏見発言だってよ、やっぱり
ついついこのラジオがあまり人目についていないことに感謝してしまいました
そうですね、ヒヤヒヤしましたよね。
さて、キセコイの北川さんのようなコスプレ好きオタクギャルの存在の有無ですが、私はいてもおかしくないなって思います、
うん、
そもそも今のギャルって昔とは結構違いますよね。 昔のギャルは日賀さんがおっしゃっていたようにヤンキー とほぼ一緒で、うん、やんちゃな過去が武勇伝みたいなイメージありましたけど、今じゃそんなエピソードを SNS なんかに投稿しちゃった日には炎上必至です、
うん。
90年後半から2000年代に生まれたいわゆる Z 世代なんか親がギャルで生まれた時からギャルみたいなサラブレッドたくさんいるでしょうし、感覚が違うのは当然です。昔のギャル像で考えるのはナンセンスでしょう。結構ガチで今の基本のギャルの定義は派手めなスタイルを好み主に明るく社交的な若い女性であることくらいのもんじゃないかなと思います。
へ
ー、ここにギャルマインドとかいうおじさんにはよくわからない精神が入ったりしますけど、やはり令和の時代においては多様性がキーワードになってくると思います。自分が好きだと思ったことを尊重すること、自分らしさを大事にすること、アニメが好きなのも自分らしさ、ギャルファッションが好きなこととオタクであることは両立できうるんですよ。
うーん、
ギャルとオタクが両立できるとしてコスプレはどうなのってことですが、ギャル文化とコスプレって意外と似てるところがあると思ってます。好きなキャラ、憧れのキャラになりたい気持ちがコスプレをすることにつながりますが、ギャル文化も同じ憧れのカリスマを模倣することで流行を作り出してきました。安室奈美恵、浜崎あゆみ、高田久美に若翼翼、
ああ確かに、
ギャルファッションの変遷はアイコンとなるカリスマギャルの存在とともにあったんです。先述したように多様性を重視する昨今、各種 SNS や配信サイトでは多種多様なインフルエンサーカリスマが存在しています。だからそのカリスマが二次元の中にいてもおかしくないですよね。もしギャルにとっての憧れが二次元のキャラクターになったとき、カリスマの模倣がコスプレという形として発言されたとしても何ら不思議なことではないのでないのではないでしょうか。ただまあ北川さんはコスプレ好きオタクギャルにプラスしてエロゲー好き属性も入ってますから、さすがにそれはファンタジーになっちゃうかもと思う次第です。長文失礼しました。細江さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だそうです。
うん、僕もだこれに近いですよ。いるんじゃないの。現代の感覚で言うと、伊地さんの話も聞いてると、いや現代の子だったら全然あるんじゃないかなっていう感じはする。
うんうんうん、
っていう気がするよね。そのギャルっていう。
母さんどうですか、キセコエ。
僕そこは面白かったんですけども、うん、結構その10年以上前かな、あのお礼物キリノが同じくエロゲー好きで、
そうそう、
陽キャで、うん、
キリノ最高だった、
割とで当たりのきつさが当時あったんです彼女には、うん、
確かに。
北川さんは超優しいじゃないですか、うん、割とそこに時代性を感じて、
う
ん、ギャル、うん、オタクから見たギャル像っていうか、僕ら男性アニメファンからが好むギャル像が変わってきてるのかなって気はします、うん、
評論家っぽいこと言ったプロ、
若干
さすが、
若干ライターもやって
る、そうですね、
はい、うん、
それは感じますね。
いやでも俺もどっちかって言ったらキリノの方が好きだけどな、やっぱ当たり強い女であってほしい。
あでもキリノちゃんってギャルなの。
ギャルでドモでもありみたいなところで、
ヒガ君どう。
いやそう、もうあんまり言っといてたんですけど、うん、かか上京した時好きだったんでが、言葉きらん。あれ好きだったの、
はい
は
い
はい、あれって何を言ってんだって話なんですけど。
そうそうだね、
でも私若い子と会うとこなんか一切ないと思う。
そうだね。
だからその辺でちょっと話してくる。
わかんないよね。
だからキリノちゃんはオタクがギャルの皮を被ってるって感じはあるんだよね。
ほうほうほう、
俺の中では。北川さんってもうだからもう現代的なのはこれも好きだし、あのこれも好きなのよって、
うん、
それ全部フラットなの、うん、っていう感じなんだよね。
そこにイデオロギーがない
んだ、うん、そうですね、別にこれはこれでいいじゃない、なんでそんなにこだわろうとするの、うん、いやこだわりも大切だと思うけどさ、うん、っていう感じに見えるんだよね、
うん、ビキニアーマーの件ということで、まあ、ちょっと前ビキニアーマーってどうなんだと、
うん、
これから戦うぞっつってんのになんでへそ出してんだっていうね、あの衣装どうなんだって。
ああ、衣装のあれか。
はい。
はいはい。
朝記者よりいただきました。世界設定と世界観の話で思い出しましたが、ネットで出回ってる明らかに露出が高すぎて防御力のなさそうに見える。ビキニアーマーの誕生の理由というか、うん、後付け設定のことを思い出しました。元ネタは第二次世界大戦中、生還した爆撃機を調べて、どこに被弾が集まっているか調査したことがあったそうです。真偽は不明。それによると被害を示す赤い点は見事に翼の端や胴体の真ん中に集中。この図を見たら普通は被害があったところを強くしようとなりますが、実はそれは間違いなのです。なぜなら調査をしたのは無事に生還できた機体ばかりだからです。つまり報告もできず撃墜した機体は赤い点のなかった場所をやられて落ちたので、強くするならむしろ赤い点のない場所なのです。これを下敷きにしてゴブリン相手に戦いを続ける美少女ケンジたちは、 生き残った剣士の話を聞くうち、怪我の多い箇所を守ろうと思いつき、腕や足ばかりに防御が集まり、バイタルポイント急所である胸や腹がガラ空きというビキニアーマーにたどり着いたという妄想です。どう見ても戦いに不向きな服であろうとも、それがそうであるべき理由を後付けで考えるのはガンダム以前から存在する設定中の楽しみであります。小生この手の後付け設定が大好きです。ヘリクスなら任せろ。なるほど、
なるほどね、
面白いな。
力強い。
生存バイアスってことですね。
生存バイアス。そうそうそう。完全に。後付け設定ね。それでもありがたいですよね。好きすぎる人が、こう、理論武装してい
く。ああ、いいですね。
面白いですね。じゃあ、この1話ということで、最近見たアニメの感想をいただいているんで、ちょっと紹介していきたいと思います。シャラクサイ・ジョニー記者、アケビちゃんのセーラー服、第8話、次は勝ちたい。まずカーズさん、アケビちゃんどうなんですか。
最高、
特等、
最高オブ最高です。
やっぱエロいよね。
エロい、うん、なんかピュアさとエロさが混ざっててよくわからない感じになります。あれ
でもさ、そこが本物っぽいよね。
ですね。
なんかピュアさとエロさってさ、うん、なんか本物っぽいよね。
そのあたり同居してるというか、うん、はい、
ありがとうございます。アケビちゃんのセラフ第8話、次は勝ちたい。本編の水泳勝負もさることながら、後編に用意されていたおまけ夏服登場が素晴らしかったです。
うんうん、
菊次郎の夏的な BGM に演出された夏服に初めて袖を通す緊張感、そしてそれを待つ父親の考えとも赤涼感ともつかない何とも言えない表情、ご都合主義的に親不在の家庭を描きがちなアニメ界隈において、アケビちゃんのように正面から父性母性を描いた作品もまた清々しくていいなと思いました。ということで、ジョニーさん、ありがとうございます。
すがすがしい。
どうでしょう、
これプールの話してない。
プールの話はしてない、ね、
してない。
あとの夏服、
本当に夏服の、あれでも結構プールの回肝じゃ、プールのところ肝じゃなかった、
ね。ま
あ、
肝ですわ、肝ですけどね。
夏服も良かったけどみたいな。
まあやっぱプール好きですか。
っていうか、あの水の描写がやっぱアニメって大事じゃないですか。
あら、そう
ですね。まあ京アニのね、エヴァガーデンとかもそうなんですけど、
あの赤いやつだよね。
今回見事ね、あの描き切ったじゃないですか、アケビちゃん。もう素晴らしいですね。
やっぱあの同じクオリティで水も表現したなっていう感じですね。手抜かなかったなって感じですよね。夏服に袖を通す。東藩に聞くとちょっと犯罪の匂い
が。いやいやいやいやいやいや。
どうですか、女
子。セーラー服
ですね。セーラー服、夏服。
やっぱ脇からチラリと見えるね。そのあそこはもう、やっぱ今、コントしてもやっぱり。
やっぱブレない。
折っちゃいますね。
そうだね。
ありがとうございます。切って言えばなんであそこって言うの。脇だね。
ロココさんからいただいております。
はい、
時効代理人最終話。
どう？
時効代理人というのね、もう中国
ですね。
もうほぼほぼほぼ声優さん以外みんな中国みたいな感じで、すごかったですね。時効代理人が最終話を迎えました。とても楽しかったです。本編の明るいルックに対して毎回エンディングの入り方が次回への引きになる暗転で。しかもめちゃくちゃかっこいい。私的今期エンディング賞。やり直しのできないクソ人生をせめて物語で消化したいという思いが強すぎて、タイムリープものにはハマりがちです。最終話大詰めのいろんな人のやり直したかった思いの走馬灯シークエンスが、12話を振り返る総集編ともなっており、良いアニメだった、といろんな人生を思い出しながらしみじみ。シリーズ中盤に何曲か挟まれた中華歌謡な挿入歌があったけど、そっか、あのほっこり系で終わるのかとほんわかしていたら、あっさり暗転してまさかの展開、そしていつも通りのエンディング。やったぜ、シーズン2確定ですね。主役のトキ君がいい塩梅でやらかしてくれるので、サスペンス展開も普通にドキドキできて楽しかったです。あと主人公2人の出会いとか日常風景ももっと目撃したいですね。ロココ記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに次欲しいなこれって本当に思いましたね。
これはすごかった。
よく考えたら、だってあの最後も全然世界設定としてありだもんね。
うん、
いや2人がああいう能力を持ってるんだから、あ、可能性あるよって思うと、これもだからファンの後付けかもしれない。
ああ
すげえ超楽しみ。
これは親善権でもちょっと触れたんで、カーズさんどうですか、時効代理人。
僕で2話で止まってるんですけど、でも面白くなりそうな気配があって、あの要は時間をこう逆行して事件解決してるみたいなところで、で そう。で、あと中国アニメが、いよいよ追いついたなと思ったんですよ、うん、これで。
わかる。ありましたね。
やっぱ、今までってどうしてもクオリティがとか、うん、話の展開がとか、いろいろ僕引っかかるところが多かったんですけど、中国アニメ。もう、こう、普通に見られる感じになってきたんで。
国籍関係なく見れましたよね。
うん、
確かに
素晴らしいと思いますね。
結構本当お話のフックとして結構だから話の組み方がワンエピソードワンエピソードになってるんだけど、
見やすいんだよ。
だからいやもう短く切っちゃってもいいよ、この話数の真ん中のところはとかっていう判断でもやってるよねこれね、うん、っていうぐらいもうお話ちゃんと見せますからっていうのがあるから、すごい面白いのよ。ドラマが面白い。
これはちゃんと見ねばと思って止めてるわけですよね。
そうですね。なんか僕美味しいもの最後まで取っとく癖があって、あのそれはねやっぱちょっとね玉で切っちゃってるところ。
わかる。わかる。そうなる。朝記者スローループ第11話大切なもの、うん、スローループ、まあ、日常系ですね、うん、
釣りのやつですね、
はい、フライト第11話みんな揃って釣りキャンプに行くお話だったのですが、この話ではいつも小春と日和の見守り役になっていたクールな恋ちゃんの心の中が見えた貴重な回でした、うん、特に後半の朝釣りのシーン、早起きして朝釣りをしている日和ちゃんにコーヒーを差し入れる恋ちゃん、レンちゃん、恋ちゃん、久しぶりに流れる2人だけの時間、これな名前どっちだったかな、レンちゃん恋ちゃんどっちだったっけね。
俺も忘れちゃったな。
ここで日和ちゃんの母親の再婚の話を本人が知る前に伝えてしまったことを今でも悔やんでいて、自分の未熟さを嘆くのですが、日和ちゃんは気にしていないどころかむしろ、助けられたと感謝した上でこう言います。今も笑っていられるのはレンちゃんがいるから。
あ、恋ちゃんがいるから。
恋ちゃんで会ってたか。
恋ちゃんです。
その瞬間、地平線から昇った太陽が二人の間でピカーン。ああ、もうこれ完璧な告白ですよ。やったね、こいちゃん。いやー、久しぶりに素敵なゆり告白いただきました。ありがとう、スローループ。この釣り針には食いついていくぜ。ということでね。こいちゃん。
こいちゃん。
と、この日和ちゃん。結構だから複雑な家庭なんですよ。
はい、そうそう。そうですね。で、再婚して、って話で。いや、でも、いいお話でした。最初から見ましたけど。
まあ、あの、この感じはみんな知ってるやつじゃん。
ね、ルリルリさんですよね。みんな、何度もあったこと あ
ります
。ノンマンリュウリーもいた気がしますね。
そうそうそうそう。メインの二人がいて、それとは別に友達っていう形で出てくる子だね。で、この子はもう最初から釣りができる子。この子もっていう感じ。
5人いたら1人は必ず。
天才タイプです。
そのあたりもフォーマットが確立してるから安心して僕ら見上げます。
説明不要な感じ、
ね。なるほど、なるほど。
これだから父親の影響っていうのがやっぱ強く出てるっていうから、
そうです
ね、これ放文社でしたっけ、うん、だからまたこれの時代が変わってきたよねっていう感じだよね。
キララ系で。
もしくはやっぱ釣りのあれって、その技術っていうのは、見よう見真似っていうのがないと難しいものなのかもしれない。フライだからあれ作ってるからね、自分たちで。
うん、確かに。
続きましてですね。作画の件ということで、作画審議委員会を聞いて思い出したのですが、プリキュアで年に数回やってくる一人原画の放送会はご存知でしょうか。これは作画監督などを務められているアニメーターの青山充さんが一人で原画を担当している会のことなのですが、抜けのない濃密作画は本当に素晴らしく、遭遇できた週は嬉しいものです。なのに誰だ、東映にハッキングして制作を妨害するやつは。
本当に言いましたね。
次の劇場版ではぜひプリキュアたちがクラッキング集団と戦う話にしてほしいもんで。さあ、プリキュア作画会、朝記者ありがとうございます。一人原画、これは比嘉君もご存知
ですね。青山さんのお名前っていうのはプリキュア好きな人はみんなやってて、その毎回キャラで変わるので、うん、作画のね、そのバランスが難しいですけど、やっぱ青山さんって必ずその原作の方の絵は尊重しつつも、やっぱり青山節みたいなのがあって、ああ、こう来たかみたいな感じがあるんですけども、やっぱり、プリキュアは、その、昔と違って、エクズレ基本的に しなくなってる部分がある中で、やっぱり、こだわり会っていうのが必ずあってですね。
エクズレしないプリキュアなんか、プリキュアじゃねえよ。
いやいやいや、変わったんですよ、佐藤さんも。時代変わったんですよ。バランスよくですね。
それやっぱその、青山さんの動きってこと、絵そのものがなんとなく違うって感じ。
いや、やっぱその、もう、絵コンテもう本当に原画なんですけど、動きで、やっぱりプリキュアはやっぱその、聞いた瞬間にこう、目が点みたいな感じで、なりがちで、なりがあるんで、やっぱりバストアップの時で、多く見せる回だったりするんですけど、やっぱり動きも、やっぱり東映動画とやっぱり、ドラゴンボールからある、ダイナミックさもあるので、やっぱりその、青山回というのは、まあ見たら大体わかると思う。あの回かみたいな感じだと思うんですね。
カーズさんって作画どんくらい好きなの？
僕でも割と作画はうるさい方です。
あ、本当ですか。キャラクター、
まあ、黒市さん好きとか言っといてあれなんですけど、いや黒市さんさ、もうちょっと作画頑張ってほしいんですけど、
まあ、ね、
ち
ょっと直近2週間 ね、
そこもカウチポテト感あってよかった
です。そうなんですね、確かに
捨ておけないって感じ で、
やっぱ僕京アニ信者をやっぱ自称してるだけあって、まあ、やっぱ作画命なところはありますね。
作画って自分にとって大事だなっていつぐらいに気づきました？でも割と最初の方からですか？
僕意識したのですか？
京アニとか出てきてからですか？
そうですね、やっぱ軽音とかかな。でもあれ全然この顔崩れないんだけどみたいなところでびっくりした記憶はありますね。
確かに軽音って崩れてもおかしくないというか、崩れても OK な、
まあ、作風というか、ね、う画風ありますけども、
でちょっとギャグ顔みたいなところも出てくるし、
そうですね、
でもやっぱこう均衡を保っていたというか、
はいはい、
ずっと最後まで緊張感が維持されてるなっていう作品でしたよね。
そう、崩れて当たり前だと思ってたのが、崩れなかったところに仰天したのはそこあたりかな、いろんな意味かなと。
いわゆるアニメキャラクターはアニメなんだけど、背景って鉄頭鉄尾リアル、バンドモンでもあるっていうところがあるから、楽器どうやって描くんだっていうところ、はいはい、あそこ抜けちゃうとっていうところもあった
な。るほどなるほど。
それまでだから楽器好きが見てても絵にするのってやっぱり難しいんだなっていうのは見るとわかる、漫画でも見るとわかるっていうのが分かってたから、それをだからアニメーションで全く演奏会、楽器の何ブレがないっていうのは、いや本当にすごかった。
すごいですね。
とうとうこういうことをやってくる人が出たんだっていうのは。ありましたからね、うん、それがやっぱり伝播するんでしょ。ここまでやるとみんなすごいすごいって言うんだってなと、
うん、
逆に言うと落とせなくなったっていう部
分が出ちゃう
な。
そうね、
もう天井知らずな、もう青天井になっちゃってるっていう、だからクオリティの面で
未だに令和になっても一人原画っていうのがありえるっていうのがすごいですよ ね、 ね、
これじゃ50はそれかあるのでっていうこともあるんですよね、うん、
なるほど。
でもなんか一人で全部できる人っていうのが少なくなってきてるから、そういう意味ではなんかこういう機会があるっていうのもいいかもしれない、ね、
ああなるほど、そうか、分業分業で、
そうそう
そ
う、
そっか、一人でや全部やれてたのはやっぱり昔のというかベテランのアニメーターさんに限るんですね。
だからこう昔の人の方がまだ偉いって言われちゃうっていうかさ、う
ん、
そのコンテも書けるし、シナリオも書けるし、うん、原画もできるし、動画もできるっていう人が、宮崎監督とかそうじゃないですか。
そうですね。そうですね。
で、やっぱ腕力で若手にぶつかってくる。その、若手はさ、その部分仕事しかやったことないから、はい、なかなかで全部やるっていうポジションを与えられないし、
難しいよね、
一生超えられないじゃん、これじゃん。
そうですね。
ずるいよね。
あ、ですね。やだちゃだもん。
もう環境が違うんですよね、育ったね。
そうですよね。だって、これはコンピュー、こっちは、ここはコンピューターでやりますから、こっちは手でやってくださいって言われても、求められるもの違うからねっていうところもあるからね。
結構ゲームと一緒ですよね。だから堀裕二さんってもともとプログラマーだったりとか、何でもやっぱ分かる、音楽以外は全て、うん、作ってたわけじゃないですか、うん、それがだんだんゲーム業界もこう巨大化していくに従って、うん、分業分業で、うん、他のもう部署のことは全然分からないってなっていくんだったりは、
ね、
なんか全部同じなんだなと思います、うん、
まあ、一人原画、これからプリキュアね、ぜひ楽しんでいただければと思います。皆さんも熱文字 @gmail.com までメールくださいね。もうあの川の石の裏の虫たちも出てくる。
虫言うな。
そろそろあったかい。
あったかいですからね。ケイは。
ケイチ
です
。
出てこい。まあよかったらツイートとかもしてください。
はい、
はい、というわけでカズさん本当ありがとうございました。
とんでもございません。楽しかったです
。4月の編集部でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
君に